Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえマリサ、高槻ってどんなところなの？
毎回唐突だな霊夢。高槻って大阪の高槻市のことか？
そうそう。なんか美人山って言われた山とか、ポンポン山って山頂で足踏みすると、ポンポン音がする山があるらしいの。
美人山ってアブ山のことだな。裾野が広がって美しく、古くは大阪商人に美人山って言われたそうだぞ。
アブ山なのね。アブさんかと思ったわ。アブさんもなかなか渋いわよね。
もしかして、水島新司先生のアブさんのことか？いきなりぶっ込むなよ。対応に困るだろ。
ああいう渋い中年ってかっこいいわよね。憧れちゃうわ。まさにイケおじって感じよね。
まあ否定はしないが影浦康武、通称アブさんは、孫もいるおじいちゃんだぜ。一応17歳の霊夢じゃ、ちょっとまずいんじゃないか？
うるさいわね。年の差なんて大したことないわよ。そんなことより高槻ってどんなとこなのよ。
大阪府と京都府の境に位置する市だな。大阪と京都からちょうど中間あたりで、ベッドタウンとして発展した。歴史だと、キリシタンで有名な高山右近が、一時期城主をしていた高槻城跡がある。
へえ、そうなんだ。
お前、人に聞いといて、全く興味なさそうじゃねえか。もうちょっと、こう、なんかあるだろ。
私の心の中には、アブ山とポンポン山しか今はないわ。どうやって行けばいいのかしら？
山以外なんかないのかよ。まあ関東から行くなら、新幹線で京都で降りて、新快速に乗るのが一番早いだろうな。
新快速？新快速って何？
JR 西日本の快速列車だな。通常の快速列車よりも停車駅が少なく、大阪と京都の間を30分ほどで結んでいる。
へえ、そうなんだ。
お前、本当に興味なさそうな返事だな。毎回俺がスケジュールとか旅の手配をするから、適当になってるんだろ。
そんなことないわよ。マリタイム、じゃなかった、ナビタイムがあるから大丈夫よ。
本当か？今心の声が漏れてたぞ。あ、そういえば、高槻であった事件を思い出したぜ。
それは偶然ね、マリタイム、じゃなかったマリサ。今日はその解説をするの？
ちょいちょいマリタイムっていうワードが出るのは何なんだ？
大丈夫よ。解説始めてちょうだい。事件の案内は任せたわよ。マリタイム。
それじゃ解説していくぜ。次その呼び方したら霊夢、覚えておけよ。みんなも、
それではゆっくりしていってね。
ごめんねマリスパート。
でへ。事件は2021年7月22日、大阪府高槻市で発生した。
つい最近ね。2年ぐらい前なのね。
ああ、この事件は謎に満ちている。そのため発生当初から、かなり報道が過熱した事件でもあるんだ。
謎？ってことは、MMR の出番かしら？
いや、そんなふざけた話じゃないぜ。これは周到に計画された、恐ろしい保険金マルジン事件なんだ。
なんだって
ええって、言うんじゃないぞ霊夢。真面目な話なんだからな。
マリサが言ってるじゃない。それでどんな事件なの？
まず事件の概要を見ていこう。事件の発覚は2021年7月26日。大阪府高槻市に住む T さんの自宅を、親族が訪ねたことで明らかになった。T さん54歳の女性。彼女は都市銀行の関係会社に勤めていた。独身で兄弟はおらず、お母さんは認知症で施設に入所していたそうだ。
親族はなんでわざわざ訪ねたのかしら？その T さんに何かあったの？
おそらく突然、無断欠勤したんじゃないだろうか。それで親族が様子を見に行ったんだろう。そして親族が家を訪れると、T さんは浴槽で溺れて、亡くなっていたんだ。
それって事故丸？
自宅での出来丸だ。まず警察が現場検証し、当然検視も行われた。するとあることがわかったんだ。
あることって？
T さんの両腕には、結束バンドで拘束されていた形跡があった。このことから大阪府警は、マルジン事件として捜査を開始する。
それって、縛られて沈められたってこと？なんてひどいのかしら。
そして大阪府警の捜査が進むにつれ、おかしなことが判明していくんだ。
おかしなこと？
まず T さんには養子がいた。
養子って、T さんは独身だったんでしょ？ 54 歳だしもしかしたら、後を継いでもらおうって考えてたのかしら？
いや、その養子となった M は28歳。そして親族すらその存在を知らない、おかしな養子だったんだ。
親族すら知らないって。 家にまで様子を見に来る親族だから、交流があったわけよね。ってことは、どうもきな臭い感じね。
この容姿である M について、警察は怪しいと睨んだ。そして警察は M を調べていく。すると、明らかに不自然なことが判明していくんだ。
不自然なことね。少なくとも、交流のある親族が知らない時点で、明らかに不自然よね。それに28歳の養子を取るぐらいなら、もっと早い段階で、いろいろと他にもやりようがありそうだし。
そうだな。この T さんという女性はしっかりした人で、職場での評判も良かった。仕事もできたそうだぜ。
それじゃなおさらよね。そんな人が28歳の養子を、今さら必要とはしないんじゃないの？
そうだな。将来的に不安だったのなら、もっといろいろな方法があっただろう。
まあ、そう言っても一人身は将来不安よね。お金とかの問題もあるし。老後資金2000万円必要って、誰かがほざいてたわよね。
俺たちも他人事じゃないぞ。だが T さんには金銭的な不安はなかったと思われる。実は T さんは、資産家でもあったそうなんだ。
資産家？
ああ。この養子となった男は T さんが亡くなった後、その資産を遺産として受け取っていた。その額は約1億円と言われている。
1億円？それはすごいわね。
しかも預貯金だけだそうだ。自宅などは入っていない可能性がある。
一番の容疑者は、最も利益を受ける人間って、ミステリーの定番だけど、この M って容姿、絶対怪しいじゃない。
それではここで、この M という男について見ていこう。M は兵庫県西宮市出身。高校時代はアメリカンフットボール部に所属し、攻撃の司令塔、クォーターバックとして日本代表にも選ばれたそうだ。
日本代表ってすごいわね。それじゃなかなかのスポーツマンだったんでしょ？
そうだな。進学した関西学院大でも、アメフト部に所属していたそうだ。
アメフトってなんか勝手に、歯がキラーンって光るような爽やかなイメージあるけど、実際はどうだったの？
霊夢の貧困なイメージはいいとして、M はアメフト部でコーチとして所属していた。この M について当時の知人は、こう語っている。部ではコーチとして、中高生を熱心に教えていました。ただ派手なことをするのが好きな性格で、付き合いにくかった。と言っている。
派手好き？遊び人風ってことかしら？
派手好きだったのは事実のようだ。M はタワーマンションを転々とするなどの華やかな生活ぶりを、T さんの事件後も SNS 上で発信していた。その SNS にはこんな写真もあった。そういえば、車買った。とつぶやき、足のコスカイラインで、雲海が漂う富士山をバックに写真に収まっている。そしてイタリアの高級車メーカーの、ランボルギーニのムルシエラゴの購入を自慢していたんだ。
なんかいけすかないやつね。っていうか、その容姿ってお金持ちだったの？
いや、実はこの SNS の写真は、T さんがマルタイとなって発見された、約1ヶ月後に公開されている。
そんな、養母が亡くなっているのにそんな写真って、どういう神経してるの？絶対おかしいでしょ。
この M という男は大学卒業後、東京都内の大手コンサル企業に入社、IT 部門で働いていたそうだ。だがその会社は2年ほどで退職している。
何かあったの？
どうやら外資系の保険会社から声をかけられ、転職をしたようなんだ。だがここで M の問題が発覚する。営業成績は良かったんだが、その成績は不正を働いていたようで、顧客からクレームなどが入り、退職することになってしまう。
不正って？
どうやら顧客に説明せず保険料を上乗せして、クレジットカードで支払わせていたそうだ。
それって詐欺みたいなもんじゃないの？保険料の水増し請求でしょ？っていうか、すぐバレるんじゃないの？
まあそうだな。すぐバレるだろ。実際バレたわけだしな。
バカなのかしら？なんでそんなことしたのかしら？
これは推測だが外資系の会社は、成績によって収入に大きな差がある。大型の案件を取ればその分収入が増える。このことを狙ったんじゃないだろうか。
そんなに金に執着があったのかしら？
噂によれば M のいた保険会社では、成績が良ければ年収1000万は軽く超える。つまりそれだけ競争が激しい会社だった。追い詰められて悪事に手を染めたのか、単純にお金が欲しかったのか、そのあたりはわからないが。結局この不正で、M はこの保険会社をクビになったそうだ。
まあアウト家政婦で言うと、
ゲームセットだな。M は辞める時には、なんで俺が辞めないといけないんだ。と言って、反省した様子はなかったらしい。
いやいやいや、辞めないといけないでしょ。ほぼ犯罪だし。
実は M はこの時、お金が必要だったみたいなんだ。ある女性と交際していて、貢いでいたようだぜ。
もしそうなら、なおさら不正はダメよね。クビになっちゃ意味ないじゃない。
しかも、その女性は愛人で、M には別に奥さんがいたそうなんだ。
はい、ゲス確定です。3番台のお客様、スタートいたしました。
昔のパチンコ屋かよ。まあゲスなのは間違いないな。 ていうか、相当倫理観が欠如しているな。
これじゃ仕事とか無理じゃない？だから養子になったのかしら？それにしても、そこへの流れがわからないわね。
いやいやまだだぜ。なんと M は、また保険会社に就職するんだ。
え？雇ってくれるところあったの？
都内の保険代理店に就職したそうだぜ。まあ、前歴については会社の不祥事だし、前の会社に問い合わせても、教えてくれなかったかもな。
それじゃその保険会社は、ババを引かされたってことね。
そういうことだな。そしてここから金欠の M は頑張るんだ。だがその頑張る方向性は間違っていた。今回の被害者である T さんとは、この保険代理店の営業マンと顧客、という関係で知人を介して知り合ったそうだ。そして T さんに2020年の9月に、5000万円の生命保険に入ってもらうことになる。もちろん受け取り人は T さんの母親だ。
いやそれはそうでしょ。T さんの身内はお母さんだけなんだから。
まあな。だがこの後 M は2021年2月14日に、T さんと養子縁組をするんだ。
どういうこと？
警察の捜査で後にわかるが、この時提出された書類は、偽造されたものだった。
こいつ、前の保険会社の時から全く懲りてない。いや、それ以上にヤバい奴になってるわ。
さらにこの年の5月、T さんが加入していた5000万円の生命保険、この受け取り人が変更される。
まさか。
ああ、そのまさかだ。受け取り人が T さんのお母さんから、M に変更されるんだ。
もしかしてこの時も、
ご明察だな霊夢。この時提出された書類も、偽造されたものだった。
いやいやいや、これは、確定よね。この M が犯人で間違いないでしょ。どう考えてもおかしすぎるわ。
そうだな。しかも後に判明したんだが、T さんは2つの保険会社で、合計1億5000万の生命保険に入っていた。もちろん受け取り人は、
この M ね。
そして7月には、T さんがマルタイで発見される。
書類を偽造って、明らかにヤバいでしょ。バレなかったのかしら。
どうだろうな。だがこんな話もある。M は養子縁組後に、不審な言動があったようだ。マルシアを探している。などと周囲に言っていた、そういった報道もあった。
何なのかしら。もはやイカれてるとしか思えないんだけど。バチクソアホなダチョウも、裸足で逃げ出すヤバさね。
ダチョウは最初から裸足だな。まあ、よほど追い詰められていたのか、何かに取り憑かれたように計画を急いでいるな。ちなみに、M は前の保険会社でのトラブルから、保険募集人の資格を取り消された。そのため結局、この保険代理店も退職することになったんだ。
この保険代理店も危なかったわね。っていうか偽造の書類って、気づかなかったのかしら？その時点で警察に通報してれば、
どうだろうな。それに会社も信用が第一だ。もし気づいていても、わざわざ不祥事を外に漏らさないだろう。こういったことも、事件になったから報道されているだけで、内々で処理されていることはたくさんあると思うぜ。
でもこの時調べていたら T さんは、そう考えちゃうわね。
霊夢の気持ちもわかるぜ。だが残念ながら M の計画は進んでしまう。M は22日には、T さんの自宅付近を包丁を持って歩いている様子が、防犯カメラに映っている。M はこの時変装しており、おそらく包丁で T さんを脅して、家の中に押し入ったと思われるんだ。しかも22日、M は自分のスマホを、東京都内の自宅に置いて大阪に向かっている。これはスマホの位置情報を利用して、大阪には行っていない。と足取りを偽装し、アリバイ工作を行ったと思われるんだ。
かなりの計画性ね。これは、重罪だわ。極刑もあるわよね。
M の計画性はそれだけじゃない。さらに翌23日午前8時に、T さんのアドレスから、M にメールが送られている。
どういうこと？ T さんはこの時には、
ああ、すでに、な。このメールは予約送信機能を使って送られていたんだ。おそらく T さんが生きている、と偽装するために言ったと思われるんだ。
そこまで、凄まじい執念ね。でもそれまでの行動が怪しすぎるし、バレると考えなかったのかしら。
まったくだな。バレるとは考えてなかったんだろう。現に翌23日に、T さんが加入していた生命保険の1億円分、この受け取り人を T さんのお母さんから、M に変更している。さっきも言ったがこの時提出された書類も、偽造されていたんだ。さらに犯行後には、養子縁組を解消する許可を、家庭裁判所に申し立てていたことが判明している。
どういうこと？
これはこういうからくりだ。民法では、養親が丸亡した時点で養子であれば、その後に離縁しても遺産を相続できる。だが一方で離縁すれば、養親の親族を扶養する義務はなくなるんだ。M は T さんの母親が介護施設に入所しているため、その介護をしないで済むように、解消しようとしたんだろう。
どこまで鬼畜なの？こいつ、人間とは思えないんだけど、 しかも犯行後に高級車を買って、SNS で自慢って。どう考えてもおかしいでしょ。サイコパスってやつなのかしら。
結局 M は2022年7月20日、養子縁組届を偽造、市役所に提出したとして、有印私文書偽造の疑いで、大阪府警に逮捕された。さらに同年8月25日には、T さんを丸買いした疑いなどで、大阪府警が M を再逮捕したんだ。
M はきちんと罪を認めたの？
いや、黙秘していた。だがかなりの証拠が集まっていたこと、明らかに動機もあったことから、かなりの角度で起訴、有罪と見られていたんだ。
見られていたんだ？
ああ。捜査について大阪府警は、時間はかかったとはいえかなり頑張った。だがここで致命的な事故が発生する。
な、何があったの？
2022年9月1日午前7時ごろ、M は大阪府福島警察署で交流中に、自丸を図ったんだ。
ええ、交流中に？見張りの人は何してたの？
交流中だからといって、常に見張られているわけじゃない。M は巡回中の職員に、首を吊っている状態で発見された。すぐに病院に搬送されたんだが、同日22時21分に亡くなってしまったんだ。
そんな、それじゃ、T さんの事件は、
ああ、真実を知る方法は、永遠になくなってしまった。この事故、いやミスは相当問題だった。実は交流中の福島警察署では、8月29日の段階で、自丸をほのめかす内容を記した、便箋を回収していたそうなんだ。
ちょ、なんでそんな状況なのに、警察はマークしてなかったの？
きちんと報告されていなかったそうだ。しかも福島警察署の有機管理課、そこに所属する男性警部補3人が、M の私物保管庫について、自丸の6日前にチェックした、として点検簿を偽造していたことが判明している。
なんてことなの？あっちもこっちも偽造偽造って、どうなってるのよ。
大阪府警は12月14日、この3人を虚偽有印公文書作成、同行使の疑いで書類送検している。
公文書と私文書の違いで同じような罪状って、もやもやムカムカするわね。
結局この事件については、2022年12月28日、大阪地検は M を、被疑者丸棒のため不起訴としている。
これは、悔しすぎるわね。T さんの遺族は、
全くだ。しかも同日には、この不祥事を起こした男性警部補ら福島署員3人も、起訴猶予や、嫌疑不十分のため不起訴としている。
警察官が有印公文書偽造罪って、桶川ストーカー事件でもあったわよね。
ああ、あの事件では警察官は、執行猶予付きの有罪になったはずだ。今回の件は、な、結局大阪府警は、有機管理の甘さについて検証し、決められた回数の巡回。巡視が行われなかったこと、さらに持ち物点検が実施されていなかったこと、そして先ほど述べた通り、内部報告書に虚偽記載をしていた、ということで、関係者を処分して終わっている。
遺族はなんて言ってるのかしら？私ならちょっと納得できないわ。
T さんのいとこが会見を開いている。その様子について報道されているぜ。彼女は警察の1年間かけた捜査に感謝の意を表し、一礼した上で、留置所内で容疑者の男が自丸した対応の悪さと、その後の謝罪のあり方についてこう述べた。留置管理課を中心とする内部処分を受けた18人から、被害者への謝罪を求めます。これまで組織を代表して謝ります。という言葉を述べられたことがありましたが、こちらが促さなければ、T さん本人に手を合わさず、謝りもせずに去ろうとするなど、謝罪の事実作りに付き合わされるのは、承服できません。ただ人として謝ってほしいだけです。というものだ。
警察には、寄り添うって言葉がないのかしら。もしなくても、事件を捜査する捜査機関としての誇りがあれば、そんな態度にはならないはずよね。
そうだな。この留置所での出来事は、警察の劣化と言っていいかもしれない。それに防犯カメラの画像を、ひたすら見続けた捜査員の執念、様々な聞き込みを行い、物証を集めた捜査員たちの努力も踏みにじるものだ。何より T さんの無念を晴らし、M の犯行動機の解明を行い罪を償わせる、これらが一切できなくなったことは、猛省してほしいな。
そうね。改めて T さんのご冥福をお祈りするわ。そして高槻のポンポン山へ出発よ。行くわよ。マリタイム、いえ、マリスパート。
誰がマリタイムだ。ナビタイムだろ。それにマリスパートって、エキスパートだな。霊夢、お前の本心、しかと聞かせてもらった。
まあまあ、可愛い愛称じゃない。
ね。ま、り、た、い、む、うふ、じゃねえ。罰としてお前は、青春18切符で高槻まで来い。俺は新幹線で行く。
ええ、それって、
ふ、ははははは、東京駅から9時間かけて来るがいい。朝6時5分に出て、14時57分着だ。
ぐぬぬぬぬぬぬぬ。に、西村京太郎先生、助けて。
無駄無駄無駄。それじゃマリタイムはお先に行くぜ。じゃあな。
待ってよー。あなたの隣にも、ちょっとからかっただけで、マジギレする隣人がいるかもしれないわ。あんまり調子に乗ると、寂しい気持ちになっちゃうわ。みんなも気をつけてね。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。
ちら。
ぐすん。それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。
よかったー、マリタイム。
まだ言うか。